生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
プレゼンターのアキです。
アシスタントのトミーです。前回は体外受精の、ノーベル賞を取った人たちのお話の一番最初の部分で、3人のそれぞれの、経歴を紹介ということですね。
はい、
看護師で実験助手のジーンと、
はい、
生殖医療の研究者のボブと、
はい、
腹腔鏡の第一人者で産婦人科医のステプトー先生の、
はい、
経歴をお話ししたところまででした。
はいはい、
でこれから、3人が出会ってチームになってドラマが始まるというところで、
はい、
はい、じゃあ続きお願いします。
はい、ありがとうございます。ですね、まあこの3人が出会って、それでですね、いよいよ体外受精に挑んでいくということになりますけれども、
はい、
まずですね、1968年ですね、エドワード、ボブですね、主に研究を担当するボブなんですけれども、はですね、人の卵子の成熟のタイミングをですね、突き止めつつあったんですけれども、研究をですね、次の段階ですね、実際に人で、人の卵子と精子を使ってですね、受精と培養をできるようにするということを進める。そのためにですね、まあ、腕のいいですね、実験助手っていうのをですね、探していたんですね。
はい。
はい。で、この時ですね、求めるレベルっていうのはなかなか、高いレベルでですね、まず顕微鏡下で、繊細な操作ができる人と、それからですね、おそらくですね、不妊の女性から卵子を提供して、いただくことになりますので、患者さんのケアもできるような、そういった人物を求めてました。
なかなかいないですね。
なかなかいないですね。
はい。
で、あとですね、彼の研究っていうのは、まあ、イギリスの当時の社会の中でですね、まだまだキリスト教の影響が強いというところで、まあ、命を作るというようなですね、作業という形になりますので、まあ、神が人を作ったというところが、彼らの社会では、まあ、キリスト教の世界ではですね、強く信じられてますので、まあ、人が人を作るというような形でですね、それが神への挑戦だというふうな形で冷ややかな目で見られてたというところもあってですね、そこに、まあ、挑戦するというか、一緒にやってくれるっていう確保は、まあ、人材をですね、確保するっていうのはなかなか大変だったそうです。
はい。
で、そんな中ですね、当時23歳のジーンパーティーがですね、応募してきてくれたということで、彼女はですね、当時地元のケンブリッジ病院でですね、看護師として働いてましたけれども、生命のメカニズムそのものを解明したいというようなですね、強い知的好奇心を抱えていたそうなんですね。で、ボブ自身がですね、彼女との面接を振り返って、彼女はですね、知性とですね、状況を即座に把握する能力に圧倒されたというふうに語っています。うん、まあ、本当に、賢い女性だなというふうに思われたんだと思いますね。で、二人がですね、まあ、この方だっていうふうに思ったみたいで、で、即座にですね、不妊という苦しみを解決したいというふうな形で目的が完全に一致したというふうにエドワード、ボブは感じたみたいですね。で、もう、ボブはですね、彼女を採用した直後からですね、もう単なる、なんていうんですかね、実験をしてくれる部下という役割ではなくてですね、対等な共同研究者というような位置づけとして、扱い始めたそうです。
はい。
はい。でですね、そのチームにもう一人加わってくるのが、ステプトー先生になりますけれども、こちらがですね、は、1968年ですね、やはり同じ年に出会っております。で、ボブはですね、ジンパーティーを助手として採用した直後にですね、自分の研究ですね、を実際続けていくためには、臨床医の、まあ、協力が必要だというふうに考えて、いました、
うん。
で、それで、かつですね、お腹を切らずに卵子を取り出せるような、そういう高度な技術を持つ外科医が必要だというふうに考えていた、というところで、腹腔鏡をですね、取り扱って、手術をされているステプトー先生、というのに目をつけます。で、 ステプトー先生はですね、まあ、結構、共同研究に乗り気になってくれたみたいで、で、ステプトー先生自身もですね、不妊症に悩む患者さんたちをたくさん知ってましたので、卵子なら多分私の患者さんたちに話せば提供してくれるよということでですね、それで、そこの患者さんから取り出した卵子を実験材料としてボブとジーンに渡すということができると思うよというような形で、この3人がチームとして研究をスタートするということになります。
はい。なんか腹腔鏡が、もう、今、2026年の今となっては、めちゃくちゃメジャーな技術じゃないですか。
はい。
で、なんかそれの第一人者が、産婦人科医なのもなかなか面白いなって。
そうですね。なんか、多分、他の分野、映画ジョイの中では、ドイツで開発されたっていうふうに、
腹腔鏡手術が
腹腔鏡自体が。
はいはい。
っていうふうに、ステプトー先生が言ってるシーンが確かあったので、ドイツなんかでは他の手術なんかにも使ったりとか、もしくは診察に使ったりとかもしてたのかなというふうには思いますけれども、イギリスでは彼が第一人者だったみたいですね。まあ、どういう経緯で彼がそれを知って、そこを取り扱うようになったのか、ちょっとそこまで調べてないですけど、なんか面白いなと思ったのは、
はい、
まあ、今だと、光ファイバーが、ありますので、
はい。
なので、腹腔鏡で穴を開けて、内部を覗くのは、まあ、光ファイバーの先にカメラをつけてですね、で、中の画像を見るっていうことが可能かなと思うんですけれども、当時は、そういったことができないですよね。で、かつ、体内はもちろん、ちょっとだけの穴だったら真っ暗なので、なので、それを、まあ、鏡の反射を使って光を届けてみるんだというようになんか語ってましたけれども、
はい。
だからまあ直線的なところでしか物は見れなかったと思うんですけれども、今だとね、光ファイバーで曲がりくねった先を見ることができますけれども、なので、まあ直線的にしか 見れなかったにしろ、ちょっとだけ切って、で、中を見ることができるっていう、すごいまあ、画期的なものだったんだなとは思いますね。
はい。
はい。で、まあ、それを使って、いろいろ、婦人病のですね、子宮とか、卵巣なんかを、まあ、手術したりとか、診察したりとか、されてたっていうことで、まあ、そのあたりを、発表もされてたんでしょうから、それで、ボブがですね、この先生だっていうふうに目をつけられたのかな、と思います。
そっか。なんか想像でしかないけど、逆にもう直線的にしか見れない、からこそ、お腹の中の上の方の器官の専門家、胃とかね、十二指腸とかだと、だいぶ上の方だから、女性の生殖器、その卵巣とか子宮とかって結構下の方じゃん、骨盤に近い。から、短い距離で、その腹腔鏡の技術が、当時の技術が、生かしやすいのが産婦人科だったのかもしれないなって。そ
う
です
ね。場所が確かにそうかもしれない、ね。
今ちょっと聞いてて思いました。これはただの想像です。
そうかもしれないですね。ちょっとすいません。腹腔鏡の歴史まで調べてなかったんで。
私がそこに興味を持つと思わない。どこに質問を飛んでくるかわかんないからね、うん。
全部調べるのちょっと無理なので。
はい。
はい。すいません。はい。でですね、三人がですね、出会ってですね、数ヶ月でですね、最初の成果が出るということになります。1969年の2月14日ですね、世界で初めて人卵子の受精卵の作成に成功しまして、科学雑誌、ネイチャーってなかなかこう、研究者の人たち、ネイチャーに論文載せたいって言ってですね、
権威を感じる。
はい。ネイチャーとかサイエンスとかですね、あとセルとかっていうような雑誌あるんですけれども、そういった雑誌に載せたいって言ってですね、載せるような雑誌に早速2月14日の成功をですね、発表いたします。
はい。
で、ですね、この成功の鍵はですね、エドワーズの研究室の大学院生だったバリー・バビスターという方がですね、ハムスターの受精を成功させるために開発したバビスター液というですね、特別な培養液にあったという形になります。
はい。
はい。 で、僕はですね、1960年代初頭からですね、人の受精卵の人の体外受精ですね、を試みてたんですけれども、僕自身はその前にはですね、マウスで成功してたので、マウスで成功してた方法は人でも通用するはずだという思い込みがあったんですね。で、ただですね、人の卵子に人の精子を振りかけてもですね、精子は卵子の周りをですね、泳ぐだけで、卵子に向かっていかなかったみたいなんですね。という、問題がありました。で、前段階としてですね、チャンの実験っていうのがありまして、チャンさんっていう方ですね、1951年ですね、アメリカで研究していた、この、MC チャンさんなんですけれども、は、ウサギを使ってですね、非常に面白い実験をされています。排卵直後のですね、メスウサギの卵管に、精液から取り出したばかりの新鮮な精子を注入すると。で、もう一つですね、対象実験として別のメスウサギに数時間前に別の個体の卵管の中に入れておいた滞在済みの精子を注入すると。で、結果としてはですね、滞在済みの精子を注入した場合はすぐに受精が起こるけれども、新鮮な精子を注入した場合は受精までに数時間のタイムラグが発生したということが分かってました。で、この実験から分かってくる結論ですね、としては、精子はメスの生殖器の中で、子宮とかですね、卵管とかの中で一定時間過ごさないと、受精することができないんじゃないかと、いうことが、まあ、成り立ちます。
はい。
で、もう一つですね、オースティンというですね、方もですね、これもネズミを使って、また別の実験をしております。で、オーストラリアのオーストンですね、は、ネズミというか、ラットですね、ラットを使って、受精過程を顕微鏡で詳細に観察をするということをいたします。そうするとですね、精子が卵子の周りに到達してから、実際に卵子の中に今、突き進んでいくまでに、必ず数時間の待機時間があるということに彼も気づきます。
うんうん、
で、オースティンはですね、この1952年の論文で、精子が受精能力を得るプロセスっていうのがどうもあるということで、それをキャパシテーション、受精獲得の、受精の獲得というような名前を付けます。
はい。
はい。でですね、まあ、この発見によってですね、精子と卵子が合体するためには、まずですね、どうもその、まあ、卵子、子宮のような環境っていうのがどうも必要なんじゃないかと。で、今となってはもうこれ分かってるんですけれども、精子の頭部はですね、精液に含まれるタンパク質の膜でガードされているような状態になってまして、で、これがですね、まあ、最初からですね、激しく暴れすぎないようにするため、エネルギーを使い果たさないようにするためのストッパーの役割をしているということは今となってわかるんですけれども、この膜がですね、メスの体内に入ると剥がれ落ちて、で、膜が剥がれ落ちるとですね、精子の尻尾が激しく動くと。で、まあ、それで、アクチベーションって言うんですけど、ハイパーアクチベーションって言うんですけれども、それで、卵子の厚い殻をですね、突き破るためのパワーを得るというようなことが、今となっては分かっています。で、ボブ自身もですね、この、以前の、その、オースティンとかですね、チャンの実験を当然知ってましたので、このキャパシテーションを人間の精子で起こさせる必要があるということは、分かってました。
はい。
ただ、人の精子でですね、どのようにしてこの状態にすればいいのかというのが分かってませんでした。でですね、僕自身は、さすがにですね、他の方の膣内に精子を入れておいて、それを再度回収するというようなことを人でやるのはなかなか、うん、難しいので、
さっきのウサギの、A のウサギに入れといた、精子を B のウサギに移すみたいなことが人ではちょっとさすがにできんって話ですね。
そうですね。しかもですね、このウサギでやった時には、解剖してやってますんで。
そっか。
なので、まあ、一匹のウサギは、まあ、まあ、その後ちゃんと縫ってあげれば生きるのかもしれないですけど、まあ、
うん、まあ、命が。
命の危険が起こると。
うんうん、
まあ、精子を元気づけるためにですね、 一人の女性を手術するというのはなかなかリスキーなこと
に、ちょっと人道的に難しそうですね。
ですね。なのでボブ自身はですね、例えばプラスチックのケースの中に精子を閉じ込めて女性の膣内に置いてもらうとかですね、そういったことをやってみたりとかしたみたいなんですけれども、うん、全然うまくいかなかったと。
シンプルに時間を置いてみたってこと。
そうですね、うんうん、はい。なんですけれども、ちょっとうまいこといかなかったなというところで、で、まあ、それでですね、ボブの研究室に来てたバビスタという方なんですけれども、大学院生の方ですね、はですね、ボブの研究室に入る前ですね、ハムスターの体外受精を研究してたんですけれども、その時にですね、彼はあることに気づいてました。培養液のですね、pH ですね、酸性とかアルカリ性とかを測る指標になりますけれども、pH、1から14まであるのかな、確か。0から14だったかな。で、まあ、pH が低いと、pH とか pH って言いますけれども、pH が低いと酸性で、pH が高いとアルカリ性っていうような形になりますけれども、若干アルカリ性ですね、pH7 が中性になりますけれども、pH7.5 とか 7.6 の状態にした培養液の中に、精子を入れてやると、狂ったように激しく泳ぎ始めると。うん、まあ、これハムスターの実験ですね。で、その後ですね、卵子の殻をですね、突き破る確率が劇的に上がるということが分かってました。で、バビスターはですね、ハムスターでのその実験経験から、彼の培養液ですね、バビスター液と彼らは呼んでましたけれども、そこにですね、人の精子を泳がせてみてはどうかというふうに提案します。で、そうするとですね、顕微鏡下でですね、ハイパーアクチベーションが起こりまして、精子のビブが大きく強くですね、動いてですね、それまでとは明らかに違うですね、攻撃的な泳ぎ方に変わったということです。
ハムスターの精子で起きたことが、人の精子でも起きたと。
起きたということですね。はいはい、おそらく人の精子も、このキャパシテーションですね、受精能を獲得したのではないかというふうに、彼らは考えます。
はい。
はい。そして、1969年2月14日、バレンタインデーの日ですね、に、まず、卵子ですね、ボブはですね、長年の研究で人の卵子が、体外でですね、受精可能な状態になるには、培養開始から36時間から37時間必要であるということを以前突き止めてました。
はい。
なので、手術で、得られた卵巣組織からですね、取り出した未成熟な卵子を、まず36時間以上培養してですね、受精ができる準備というのを整えます。これは前、以前ですね、3人が出会う前、ボブがアメリカにまで行ってですね、卵子を手に入れて、で、36時間っていうのを、見つけてましたよっていう話をしましたけれども、それを応用したというか、まあ、使ったということですね。
うんうん、
で、これで卵子の方を準備します。そしてですね、精子のキャパシテーションですね、バビスター溶液の pH7.6 から 7.8 というですね、ちょっと高めのアルカリ性の溶液の中にですね、高めというか、弱アルカリ性ですね、の溶液の中に人の精子を数時間泳がせて人工的に活性化させます。
はい。
で、それをですね、ジンパーティーはですね、卵子と精子を出会わせて、で、まあ、顕微鏡観察をするということをしましたところ、精子がですね、見事卵子の透明体を突き破って、受精して、2つの全核ですね、精子と卵子の核が、卵子の中で確認。まあ、これが並んでですね、一つに融合してから分裂が始まっていくんですけれども、その二つに並んでる様子を確認できたということで、これがですね、まあ、人ではシャーレの上でですね、受精させるっていうことが初めてできたということで、うんうん、ネイチャーにこの件を報告して論文化したということになります。
はい。
はい。でですね、ちなみになんですけども、この論文にはですね、ジーンの名前がないんですね。著者としてはですね、まず、 エドワードですね、ボブですね、それからステプトー先生、そして、この培養液を使ったバビスタ、作ったですね、バビスタの3人の名前が記されています。
はい。
で、1960年代のですね、まあ、イギリスの科学界というか、まあ、世界的にそうだったのかなと思うんですけれども、論文の著者っていうのはですね、博士号を、PhD を持つ研究者か、医者、MD であるべきだというですね、非常に厳しいヒエラルキーがあったみたいなんですね。で、ジンはですね、看護師としてチームに加わっていて、また、肩書き上はですね、テクニシャン、実験助手というような立場でしたので、当時の慣習ではですね、どれほど重要な実験を行ってですね、データを記録しても、学位のないスタッフということで、まあ、謝辞のところに名前が出ることがあっても、連名著者になるということは、まあ、ほとんどなかったみたいなんですね。
うん、
で、リーダーである、ボブもですね、当時はですね、まだこの慣習に縛られてましたので、彼はですね、まあ、ジーンの名前を、この、記念すべき3人、最初にやった仕事ですね、プラスアルファ、バビスターさんも、入ってますけれども、の、仕事として、捉えずにですね、彼女の名前は残念ながら載せなかったということになります。うん、まあ、これは、ジーンに限ったことではなくてですね、まあ、有名な、DNA の構造解析をしたですね、ワトソン・クリックに、もう一人、発見者には重要な人が、ロザリンド・フランクリンっていうようなですね、重要な女性がいたんですけれども、この女性も、科学界の中では意図的に無視をされてましたので、まあ、こういった隠れた、なんていうんですかね、縁の下の力持ち的にやっていただいたのに、名前が残ってないっていう方はですね、まあ、世の中結構いるんじゃないかなというふうには思います。
はい。
はい。まあ、ちょっとこれは、悲しい科学史の一つの一面なのかなと。
またその話しだすと長いからね。
うん。なのでちょっとまあこの辺に
はい
はいします。はい。でこれでですね、まあ初めて、3人が出会ってからですね、いきなり言い上げた成果ということになります。
はい。
はい。でさらにですね、次の年にはですね、胚盤法の作成にまで成功するようになります。で、卵子はですね、5日間かけて、体細胞分裂を繰り返して、で、100細胞ぐらいまで、ですね、分裂していって、胚盤法と呼ばれる形になります。まあ、100細胞ぐらいに分裂してですね、真ん中が空洞になったような形になります。で、透明体をですね、ハッチングっていうんですけれども、透明体の殻を割ってですね、外に飛び出すと。いうような形で、人間の受精卵もですね、鳥の卵みたいにですね、殻を割って外に出るということをするんですが、まあ、そのような状態の時のことを胚盤法って言います。はい、でこれがですね、卵子が、まあ、母体内で、卵管の中を5日間かけてですね、泳いで、まあ、卵子自身が泳ぐわけじゃなくて、卵管の中で運ばれていくんですけれども、で、胚盤法の形になったところでちょうど子宮あたりに到着していて、そこで着床するという形で妊娠が成立するというところですね。はい、なので、シャーレの中で胚盤法まで行くことができると、子宮に戻すのにちょうどいい状態になっているというところで、シャーレの中で胚盤法まで できるというのは非常に重要なことと考えられてました。1969年のそのバレンタインデーの成功ですねの時には、肺はですね、受精はしたんだけれども、なかなかこうそこから細胞分裂をしていって、で、まあ胚盤法までっていうのは成長できなかったんですね。だいたい8分割ぐらいまで行くと、もう死んでしまうと、卵子が死んでしまうというような状態を繰り返してました。で、ここを突破するにはどうすればいいんだろうというふうに考えてですね、ボブはですね、8分割以上になるためにはですね、より栄養が豊富なですね、培地が必要なんじゃないかというふうな形で、栄養が非常にリッチなですね、培養液に切り替えるということをします。
はい。あ、ちょっと話挟んでもいいですか？
はい。
私とアキさん、顕微授精で、不妊治療しましたっていう話を過去回でしてるんですけど、
はい、
それで、受精卵作って、胚盤胞まで行くのを、はい、タイムラプスで観察するっていう医療をしたじゃない？
はい。
で、アキさんは受診で先生とか一緒に行けてないことがあるから、私、タイムラプスの動画とか見せてもらったんだよね。
うんうんうんうん。
で、ちょっと正確な数覚えてないんだけど、多分19個ぐらい受精して、
うんうん。
胚盤胞まで行ったのは6個だったのよ、
うんうんうん。
で、やっぱりその8分割までは行ったけど、
うん、
その後、その細胞分裂の大きさが均等じゃなくなっちゃったりとか、
うんうん、
で、3分の1、
うん、
しか残ってない。まあ、19分の6ぐらいだったはずなのね。
うんうんうん、
だから、2025年の医療でも、うん、その温度管理とか、そのタイムラプスだからいちいち出してない。
うんうん、
シャーレに出してとかじゃなくて、その、
うんうん、
箱の中で完結してるものでも、
うん、
それぐらい、
うん、
成功率が低いというか、
うん、
難易度の高い、難しいことを、
うん、
60年ぐらい前、
うん、
にやってたの、やべえって今思ってる。
いや、ほんとね、こっから先ちょっと話すんだけど、
うんうん、
今は本当にいい時代になったというか、ジーン、が本当にここはめちゃめちゃ頑張ってて、で、培養器は、まあ、要は子宮の中の体内環境を模したものになるので、うん、まあ、体内に模した、うん、温度環境とか、あと pH だとかの管理され尽くしてる状態なわけなんだけれども、
うんうん、
もちろん卵子が必要な栄養っていうのももちろん豊富にあると。いうような状態なん、うん、で、その環境を模した、まあ、シャーレを置いといたら、温度もしっかり管理してくれてるし、
うん、
で、pH の方の管理もしっかりしてくれてると。
うん、
で、かつ、ちゃんと、うまいことを分割していくのかどうかまで、動画で撮れるというような、そういう世界に今なってるんだけれども、
はい、
この時代は当然それが全然ないわけだから、
うん、
まあ、温度管理をするにしても、pH を調整するにしても、本当ジーンがもうめちゃめちゃ頑張るんですよね。
超手動だもんね。
全部手動で、本当にもう、
温めすぎないようにとかさ、
冷やしすぎないようにとか、
うん、
母体から取り出した卵子に少しでもダメージを与えたくないし、光を当てたくないから、うん、ジーンは、手を温めて、で、取り出したぞっていう風になると、シャーレに入れたやつをもう手で温めながら、実験室まで。
あ、温度が変わらないように、ね。
温度変わらないように。
顕微鏡に乗せてみて戻すまでの間に。
うん。ダメージを受けないようにっていうので、うんうんうん、そういった努力なんかもしてたそうですね。
うん。そうだよね。
うん。で、まあ、8分割以上まで、なかなかいかないっていうところで、ボブたちはですね、まず栄養リッチな培養液に切り替えると。
はい。
で、プラスアルファでですね、人の血清を入れてみようということで、
うんうん、
まあ、人の血液成分を培地に加えることによって、まあ、卵子が育っていくために必要な、だけど、我々が、人間が分かってない栄養分みたいなのもそこにあるだろうから、それをもう供給しようというような形で、まあ、それも混ぜ込みます。まあ、これが結構うまくいくということになります。あと、まあ、血清を混ぜてやると、今から考えるとなんですけれども、プラスチックのシャーレをこの当時、もうすでに使ってたんだけれども、
うん、
プラスチックシャーレは、使い捨てができる代わりに、割とこう、タンパク質を吸着させてしまうっていう問題もあって、で、そうすると、卵子を中に入れてやると、卵子のタンパク質がシャーレにペタッと貼り付いてしまって、で、卵子自身が傷つくと。物理的に傷つくということが起こるんだけれども、人の血清を加えてやることによって、血清の中にもタンパク質豊富なので、それで、シャーレがコーティングされるような状態になって、
うんうん、
で、卵子にとって、まあ、卵子が吸着したりとか、傷つくっていうことも起こりにくくなったということに、が言われてます、
はい。
まあ。そのおかげで、まあ、8分割からですね、さらに先に、進むということになるんだけれども、あと、他にですね、いっぱい成功の要因があるんだけれども、本当あとはもう、ジーンの頑張りっていう形で、まず、最初、もう一つの 成功の、まあ、胚盤法の作成まで、成功する過程として一つ重要なのが、ステプトー先生が腹腔鏡手術で、卵子を回収する際に、もうこれ排卵直前の卵子を取ろうというふうに決めます。
うんうんうん、
で、まあ、排卵直前のために、もう一番お腹の中でもう育ちきったものをステプトー先生は神の目というか、彼の素晴らしい目でもって、それを観察してこれだっていうところのタイミングで、上手に腹腔鏡手術で、回収をします。
はい。
で、ジーンはですね、培養環境が変わるのを防ぐためにですね、分単位で、シャーレ、が置いてある、培養室のですね、まあ、二酸化の炭素濃度を調整してやるということをするんですね。で、二酸化炭素を、その、高温層の中、培養液の、まあ、培養器の中に、二酸化炭素を満たしてやると、CO2 が、培地の中に溶け込みます。
うん、
で、そうすることによって、酸性に、まあ、変わると、いうところがあって、うんうん、で、それで、まあ、そのおかげで、こう、pH を調整してやることが、アルカリ性に行きすぎないように、ちょっと酸性に戻してやるみたいなことを調整してやることができて、で、それを、ジーンは、pH が 0.1 変わるたびにですね、CO2 濃度を調整したというふうに言われてます。なので、で、それ、pH 計なんかももちろん培地の中につけっぱなしになんかできないから、どういうふうにしてそのモニターをしてたのかというと、培地の中にはフェノールレッドっていう、まあ、リトマス試験紙みたいな、色が変わる成分っていうのを入れてあります。で、それが、pH が、7.5 とか6とか、の時のフェノールレッドの色っていうのを常に、横に同じ、その pH が 7.6 とか5の時のフェノールレッドを置いておいて、その色と見比べて、
うん、
いや、これちょっと、色変わってるから、pH 変わってるっていうので、CO2 のバルブを開けて、調整するということをしてたそうです。
今話聞く限り、寝る時間がないんですけど。
もう全然寝てなかったみたいですね、本当に。
うん、
ちょっと、もうなんか、2、3時間ごとぐらいにチェックしてたみたいです。
うん、
で、まあ、その、リフソーの pH 7.4 っていうですね、時だと、フェノールレッドっていうのは、まあ、綺麗なオレンジ色なんだけれども、酸性に傾くと黄色っぽくなって、うん、アルカリ性に傾くと紫とかピンクっぽくなるっていうような形なんだけど、うん、まあ、これ、今の培地も当たり前にフェノールレッドって入ってるんだけど、正直、なんか、ちょっと 0.1 ずれたぐらいでそんなに色変わるかなっていうのが、俺の感想なんだけど、よくだからそこのわずかな色の差を見てたなっていう、
うんうんうんうん、
もうなんか、ジーンはもう神の目というか、
うん、
もうすごいなっていう、もうただただこう、昔実験してやった人間としてはもう驚愕っていう感じですね。
うんうんうん、
で、1970年の、まあこれがですね、成功したのが1970年の9月だったのですけれども、それで胚盤法の成功に、作成に成功したというところで、ネイチャーに論文を発表しますよという形になります。
はい。
はい。今日はですね、体外で、胚盤法を作るところまで、成功したよというところまでお話をさせていただきました。
はい。
これからもですね、まだまだ山、まあ、パンパンとですね、1年2年でですね、受精卵の作成に成功して、胚盤法の作成にまで成功したというような形なんですけれども、ここからなかなかですね、大変な道のりが待っておりますというところで、今日はこの辺にしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。